十、恋文台所所。こう、のり化けが話している間に、おたんはどうしているかと見ると、話を聞くでもなく、聞かぬでもなく、耳を傾けて、目は膝の上の新聞へ注がれていた。そして、話が終わると同時に、ここに私の事業に好材料となるものが載っていますね、と、誰へ言うでもなく口へ出して、熱心に新聞の三面上段を見ている。好材料とは何だ？と、白身哲学は今度はおたんの方へ向く。腹内障の炎症というのがありますよ。そいつは珍しい。相手は何と言うんだ？相手は、浅草区専属町3-178にいて、茶の湯生け花二元金を享受せる、羽田およし。28の春より内芸儀に現れて、共鳴閣内に響き渡りたるもの、とありますよ。と、おたんは大きな声で新聞を読み出した。その次は炎書ですがね、上略。東京にいるよりも達者に候間、ご心配いたしくれまじく候。なるほど。これじゃあ一通りの中じゃなかったと見えますね。万事男世帯にて不便少なからず。内緒、いよいよ本音を吹いてきましたぜ。と、一口批評を試みて。しかし、こんな文体じゃ。当世には通用はできませんね、と、今度は一元のもとに内省の炎症をけなした。しかし、こんな新聞へ載った連文を収集していたら、非常に事業の参考になるでしょう、と、のり化けは尋ねる。ええ、まず大抵は見逃さずに収集していますがね。どうも感心するような連文はありませんよ。ことに芸者や将棋などの連文などは文学上一文の価値もあるものはありません。かえってかの職人が芸者へ送る連文などにスケッチ体でどことなく情のほの見えるのがあって、文章に飾りがないだけ文学の圏内へ入れても差し支えないと認められるようなのが稀にはありますがね。まあ、どうしても学生か文士などの連文は一番文学的価値があるんですね。と、おたんはとうとうと連文学の講義を始める。要するに、日本の連文学はまだ幼稚なんだね。と、白身哲学は言う。そうですとも、そうですとも、と、おたんは大うなずきにうなずいて、日本連文学の幼稚なのは、つまり、日本道徳の幼稚なためですね。いにしえからたとえ神聖なプラトニックラブ、すなわち、肉体的にあらざる恋とでも言いますかな。そのプラトニックラブでさえ、とかく口にするのを恥じておったし、また、世間でもこれを忌み嫌っておったものですから、日本古来から連文として今日まで残っているものはあまりありません。ただ、香川歌劇の連歌だとか、小野小町の城歌だとかと残ってはいますが、これらの連歌などというものは大抵相手もいないのに恋してみたり思ってみたりしたことを歌にしたもので、真の連歌とは言われません。色も持っていないくせに、ただむやみやたらに、小石カルランだとか、思い染めにしだとかと、勝手な方面へ勝手に恋してる。これじゃあ、到底なっていませんからね。ただ、今日まで世に残っている、神聖の連文というのは、河野諸直が縁や高貞の妻へ送った恋文と、太閤が名古屋に在陣中、万所へ送った恋文ぐらいのものでしょう。中にも、河野諸直の恋文はなかなかうまいものですよ。諸直にしてよくこれくらいの文章が書けたと、 だんだん調べてみますと、それは兼好法師が作ったものだということを発見しました。つまり、兼好法師が法の諸直に頼まれて恋文の代書を務めたんですね。兼好にしちゃなかなか気の利いたことをやったものでしょう、と、ボタンはしきりに連文通を振りまく。いや、この連文の代書というのは日本には珍しい話ですがね。西洋などには連文の代書を営業にして飯を食っているものがあるそうですよ。まさかそれほどでもあるまい、と、白見哲学は語を差し入れる。すると、ボタンはすこぶる真面目な顔をして、いや、事実です。私が研究したのですもの。第一、まあ、西洋では恋文が一つの文学となっていることが事実ですからね。ですから、ユーゴーの連文集、スウィフトの連文集、ジッケンスの連文集などといって本まで出ているんでしょう。ユーゴーの連文集は日本の本屋へも来たことはありますが、あまり売れなかったそうです。何しろ、東西の思想が違いますから、これも無理はありませんでしょう。それから、恋文の代書を栄養にしたものも、随分ありますが、近い話では、英国の大作家、ルチャード・キップリングが青年でインドにおった頃、陣中の兵士から依頼されて、筆が利くところから、盛んに、兼好法師を始めたものだそうです。それから、英国作家団の名城、ジョージ・メレテスなども、一文、いくらの金を取って、連文の代書をやったものだそうです。この人は、文章がうまく、鎮痛激烈な筆致で、相手の胸の底までも、染み通さなければやまぬという風な文章であったから、この人の代筆恋文を送ると、いかなる仇の定府剣士でもギャフンと参って、いきなり恋の虜となってしまったものだそうですね。それから、かの熱情詩人、バイロンなども、随分連文を後世へ残した男ですが、彼はまた、肩は抜くせに、女さえ見ればめちゃめちゃに恋して、恋の安売りはこちらでござい、と言わぬばかりの、馬鹿にたわいのない男であったんですからね。しかし、よくそれだけ研究したものですが、と、乗り化けはほどほど感心している。だって、必勝の大事業ですもの。連文学上には、まだまだ面白い和平がいくらもありますが、退屈になるから、これくらいでやめておくのです。では、君も兼好法師を始めてはどうだい、と、白見哲学は、ボタンを冷やかす。代書ですか？やりますとも。この大事業さえ完成すりゃ、すぐ円文代書どころの看板を掲げるつもりです。一筆染めしなりとか、恋しさのあまり、あらあら。じゃあすでに、19世紀の沈殿仏で、到底今の世に通用ならんですから、ぜひこれは改良を要する問題なんですよ。と、ボタンは国家の存亡にでも関するもののように、真面目腐って言っている。白見哲学も乗り化けも、何か話の糸口もがなという風な顔をして、しばし無言でおった。我が輩は、天井裏で今まで熱心に聞いておって、これら人間と称する動物の談話に多大の趣味を持った。なおも聞き続けていようかとも思ったが、あまり同じ人間ばかりの会話じゃ自然嫌味が出てくるものだから、今度は何ぞ他の方面の人間を観察してみようと思い、まずその場を去って、さて、今度はどっちへ足を向けようかと、しばし考えた。しかし、どの方面へ向いていいやらわからん。人間社会では 背中の向いてる方を後ろと言い、腹の向いてる方を前と言う。しかし、これは間違ってる。我々動物は決してそうではない。背中の向いてる方を上と言い、腹の向いてる方を下と言う。頭のある方を前と言って、尻尾の向いている方を後ろと言う。この点から見ても、彼らは動物の奇形者なることを免れるであろう。さらに、二本足で歩く。これは実に奇体だ。まるで火箸の化け物みたいようじゃないか。これ、奇形動物の第二章例だ。それから我々動物は皆皮膚に体温を保つだけの毛羽を備えている。しかして獣類は多く山野に住まってるから草のような形の毛というものを生やし、鳥類は多く樹木に住むから木の葉の形した羽というものを備えているのだ。しかるに人間にはこれがない。全身ただ、のろりけろりとして、一目ぼうぼう、厳然として韓国の山を望むがごとしだ。これ、奇形動物の第三章例である。その他観察してみると、いちいち章例をあぐるに、いとまないほどたくさんある。全体、人間は何から生じたものか、博物学者は、原始動物の進化したものだとか、最下等動物、アミーバの末裔であるとかと言ってるが、まあ、そんな説は、坪井博士の方へでも転がしてやるとして、聖書には、人間が土からできたものだと書いてある。神様は土でアダムという人間を作り、さらにこれを助くるものが必要だと言って、アダムを眠らせて、その筋骨を抜き取って、一人の女を作った。これがイブである。そしてイブは、アダムさん、私、あなたにラブしててよと言ったものかどうだか、そんなことは知らなくとも、別段電車の値が下がるわけでもないから、詮議をしても見ないが、とにかく、二人が夫婦になって、これほどの人間をこしらえたのだ。だから、つまるところ、人間の元祖は土細工である。たかが土細工の末裔じゃないか。無論、我々動物の仲間へ入るべき資格なきことは、今さら嘲笑するまでもないさ。と、我が輩は、大いに一人気縁を吐きながら、歩むともなく歩み来ると、ふと、足元で聞き覚えのある人間の声がする。どれ、またもこの奇形変態動物の談話を聞いてみようかと、どっかりそこに尻を下ろして、天井板から下の室内を覗いた。11。海賊の卵。おい。凱旋中学から通知が来たよ、と言ったのは、かつて、お目にぶら下がったかの中学生、ニグルベ君である。顔は眼薬干し場で、歯石も伝説というような暗黒面なるほど、以前と少しも変わったことはない。そうか、どうだ、試験は通ったんだろう、と言ったのは、やはり、中学生の片割れで、青坊主のドド君である。入学試験9代につき入学を許可すという通知だ。そうだろう。僕が玉になっては落第するようなことはないからな。ドド君の鼻はみるみる2、3寸高くなった。しかし、試験官に見つけられないで幸せだったな、と言って、ニグルベ君は袖から取り出した朝日をぷかりぷかりやって鼻穴と口からもうもうと煙を出す。厳然として砲兵交渉を望むがごとしだ。 見つけられてたまるもんか。替え玉なら、ずいぶん場数を踏んだ方だからな。ことに、あの凱旋中学は、監視が緩慢だよ。試験官が、二人も回って歩きながら、生徒のカンニングを少しも知らずにいるからな。現に、あの当日なんか、カンニングやっておった者が、至極にあったよ。僕の隣に座ったやつなんかね、代数の問題ができないので、机に頬杖して問題を考えるふりをしながら、キョロリキョロリと横目を使って、僕の答えを盗み見てるじゃないか。僕はおかしくってたまらなかった。それから、僕の前に座ってるやつはね、答えを書いた紙を小さく折って机の下へ落として、それから足でもって前席のやつの尻を2、3度つついて合図をするんだ。するとその前席のやつはわざに机の下へ筆を落とし、それを拾うふうして机の下へ手をやってその答えを書いた紙を拾うんだ。そしてそれを見て自分の答えを書くんだ。どうも、あの学校のカンニングは頻繁だよ。今じゃ本屋でも気が利いて、カンニング書といって、簡単に答えを書いた懐中本を出版してるからな。それを懐中していって、試験官の目を盗んで、まるで乞食がしらみでも取るような風に、懐を広げてその本を見てるじゃないか。それが、なかなかうまいものだからね。僕らのように真面目で勉強して試験を受けるのは全くつまらないようなものさ。だってどうせあんな私立中学なんかは受験料を取るのが目的で入学試験やるんだからね。カンニングでも何でもやれるだけやった方が得だよ。ただ文部省へ申し訳的にあんな入学試験なんかやるのだからと、ドド君は、またも自分の学校を罵倒している。そんなら、君はなぜあんな学校へ入るんだ？あの学校は、徴兵猶予があるからさ。それに、帽子の気性がハイカラで、洋服のスタイルがいいんだ。偉いところへ望みをつけたものだ。ところで、今日は約束通り、何かおごりに来たのか。ドド君はすでに替え玉の報酬を請求している。ここに至って我が輩つくづく感じた。さっきはかのおたん君が連分の代償を営業にすると言ったが、今またここでは替え玉の営業をやっているのだ。学問もこんなに悪用されると。一千五輪の値打ちもなくなってしまう。だって、今日なんか、銭を持ってきやしないよ。この次でもよかろう。全体、何をおごるんだ。またそばなんかじゃごめんだよ。何がよかろう。とにかく、僕は一円五十銭ばかりしか金がないから、二人で一円ぐらいにして、牛でもやろうじゃないか。一円じゃろくなものができやしね。じゃあ、僕も50銭出すから、君ももう50銭出して2円にしてしまえ。そんなことしちゃ僕の小遣いがなくなる。ケチくさいことを言うない。僕も50銭出すんじゃないか。小遣い銭ぐらいは辞書を1冊アウトすりゃできら。君のところに新辞典があるだろう。あれを古本屋へ持って行くと40銭で買うよ。あれを売っちゃ僕の使うのがなくなる。じゃあ何か他の教科書でも売ったらいいじゃないか。どうせ20日以後は書生の財布が空になるシーズンだからな。そして2円でどこへ行くんだ。洋食へ行こう。赤門の向こうにパラダイスという素敵な洋食屋があるんだ。料理もうまいし、素敵な美人がいるぜ。 贅沢だな。君そこへ行ったことがあるのか。先だって初めて兄貴に引っ張られて行ったよ。うちなんか素敵に綺麗なもんだ。しかし、2円で2人行けるかな。行けるとも。じゃあ、次の日曜に行くことにしよう。それからね、国から高林が来たぜ。高林？どうして来たんだ？なに、国の中学を辞めたんだそうだ。なぜ辞めたんだろう。対抗でもされたのか。うん。6人揃って対抗されたそうだ。なんでもストライキをやって、寄宿舎の車間を殴ったんで、高林がその頭だって言うんだ。よくあれも騒ぐやつだな。そして、なんでストライキをやったんだろう。夜、寄宿舎を飛び出して、ジョルを買いに行ったそうだよ。馬鹿にしてら、と、ドド君は自ら高潔の死を持って認じているらしい。それから、勝手に外出して、相撲を見に行ったり、夜中に床へついてから、車間が回ってきたとき、手をこいたりなんかしたそうだ。高林がか。いや、みんなでやったそうで、まあ、一斉射撃とでも言うだろう。それで車間が起こったのか。そうよ。そして、一斉射撃をやりながら、布団へ潜り込んで、くすくす笑ったり、いびきをかく真似なんかしたんだとさ。いびきをかきながら一斉射撃をやるやつもないもんだな。それから校長が病気したとき、位牌へ戒名を書いて、それを小包で校長のところへ送ってやったりしたそうだ。ひどいことをするじゃないかね。乱暴だな。それもね、高林のいとこの高等学校へ来ている杉田さんな。あの人は、かっけで国へ帰っていて、一校では腕力主義だの、寄宿舎にはまかない性罰があるの、ストームといって、布団虫の刑があるの。道行くときは、わざに右側を歩いて、巡査に喧嘩を吹きかけるのと、盛んに一校風を吹かせたそうだよ。その晩風に、高林らはすっかりかぶれてしまって、とうとうそんなストライキなんか始めたそうだ。すると、つまり、杉田さんが知恵をつけてやったようなものだな。しかし、僕は高等学校は好きだけれど、大学は嫌いだ。だって、君の兄さんが法科大学じゃないか。僕の兄貴がそう言ってるんだよ。もう決して僕に大学へなんか入るなって。もう入学した当時は面白くて格望だなどと威張っているけれど、だんだんつまらなくなるって。まったくよそで見ててもつまらなく見えるからな。君の兄さんもか。兄貴なんかことさらつまらない方だよ。毎日酒ばかり飲んでら。吉原へ行くか。と疑問を発した。行くだろうよ。僕はよく知らないわね。なんでも去年の秋、根津に一緒におったとき、仲間の大学生が誘いに来て、2、3度泊まってきたことがあるよ。しかし、この頃は行かないようだ。じゃあ君は、高等学校の入学試験準備をしてるんじゃないのか。そうじゃない。兵学校だよ。海軍になるつもりか。そうさ。未来のネルソンだ。ネルソンが兵学校で落第したらどうするんだ。海賊になるんだ。海賊志望か。そうさ。面白いじゃないか。僕は当から海賊が理想だったよ。何しろ。両方たる太平洋大西洋を我が物にして横行して歩くんだからな。 どんなに愉快だろうと思うんだ。だから僕は暇さえあると、海賊の空想を描いてるんだよ。君は全体何になるんだ？僕は医者だよ。医者？と、ドド君は別笑して。バカバカしい。よしてしまえ、そんなこと。と、ほとんどとんと奇麗の害を持っている。よせって言われても仕方ないよ。僕のお父さんがね、父の後を継いで医者になれって言うんだもの。でも君、医者は人術を施すぜ。人術？馬鹿にしてら、と、ドド君は、ニグルベ君の言を一挙し去ってしまった。では君は、ではもう欧州もあるものか、よしてしまえ、つまらない、と、むちゃくちゃなことを言って。医者なんかやめて、君も海賊にならないか。愉快だぜ。何しろ、君。地球上の海上圏を皆我が物にして横行するんだからな。平等たる太平洋の一孤島に根拠地を設けて、船や通るとあたりを見渡す。すると夕方になって、太陽はまさに当天に薄つかんとして光り、破壊に映じ。太陽は当天に薄つくものかしら。元へ、晴天の間違いだ。元へなどと、体操の号令をやってるものか。なんでもいいじゃないか。とにかく、そうしているうちに、遥か向こうの波間に一艘の通過船。それを呼び止めて貨物を強奪する。そして、根拠地となる孤島の岩窟で、手下の者と共に、縁を開いて、歌ったり、剣舞をやったり、詩を吟じたりする。愉快じゃないか。人生わずか50年だ。そのうち20年は過ごしてきたから、残るところは、近々30年しかない。よく考えてみたまえ。もう30年経つと、僕らの体はなくなってしまうんだぜ。煙になって、灰になって、土になってしまうんだぜ。この短い寿命を、わざわざ医者になって病人の脈ばかり見てなくともいいじゃないか。世界は広いからな。どこへでも行って、何でも欲するものを求めた方が得策だ。それに、道徳もヘチマもいるものか。僕らはあんなものがあるので窮屈でたまらない。道徳を口にするものが人間なら、僕らも人間だ。道徳を口にするものを蹴倒して、道徳の縄を切り破って、縄の外へ出たら、彼らはどうすることもできない。だから僕は道徳の縄の外へ出て、海賊というものになるんだ。そして、あらゆる強奪、略盗を欲しいままにして、自分の思うことを何でもやってみて、そして死んでしまうんだ。どうせ死ぬ体だ。面白いことをしただけ自分の得さ。と、ドド君は万丈の怪奇炎を吐く。ドクトル候補生の君は、今まで黙しておったが、ふとドド君の机の上を見て、なんだその本は、と四六番の本を指す。これか、冒険小説だ。素敵に面白いぜ。僕はこういう本を読まないと頭痛がしてくるんだ。読むと治るのか。うん、不思議に治る。と言ってケロリとしてる。妙な頭だな。これがいわゆる海賊的頭脳なんだ。そんなら僕のはドクトル頭脳とでも言うのか。そんないろいろのブレーンがあってたまるものか。強いて言えば君の頭は長いから烏帽子型だ。そんなら君ののはなすり型ないしかぼちゃ型、ないし、 ちょうちんがたないし、バカ。そんな形の頭があるかい。馬の面へ小田原ちょうちんぶら下げたような長い頭をして、何を言ってやがるんで。そんなことを言うと、養殖は起こらないぞ。こいつ、妙なところで仇を打ってら。それじゃ、悪行はお互いにやめよう。ね、いいだろう。と、ドド君は腰を折ってしまった。